司会者が語れましたように今日は憲法記念日ですね。そして、選挙というものがいずれにしろ9月前には来るわけですけれども、誰が総理大臣にふさわしいでしょうか。いろいろと今世論調査で、麻生さんがいいのかあるいは小沢さんがいいのかというようなことを興味本位に取り上げておりますけれども、今日はですね、ものすごく良い総理大臣だった聖書の例から管理者となるということについて考えたいと思います。聖書をお読みします。創世記の第41章の46から49までです。ここに書いてあると思いますので、皆さんで一緒に読んでみましょう。聖書を持っている人はそれでもいいし、これを読んでくださってもいいと思います。それではヨセフがというところから始めましょう。はい、お願いします。ヨセフが王パロに仕えるようになった時は30歳であった。ヨセフはパロの前を去ってエジプト全土を巡り歩いた。さて豊作の七年間に地は豊かに生産した。そこでヨセフはエジプトの地の産した7年間の食料をことごとく集め、その食料をまちまちに蓄えた。すなわち町の周囲にある畑の食料をおのおのその町の中に蓄えた。ヨセフは穀物を海の砂のように非常に多く蓄え、測りきれなくなったのでついに測ることをやめた。皆さんの中で大きくなったら、小さい時ですね、僕は総理大臣になりたいと思った人いらっしゃいます？私はそうは全然思いませんでしたし、そういうの聞いたことがありませんけれども、一人だけそういう例を聞いたことがあります。この教会の創設者であります津田達雄先生の小さい時のエピソードを聞いたこと、読んだことがあるんですけれども、男のお子さんが7人いらっしゃって、そして、シンガポールの歯医者さんであったお父さんが子供たちをずらっと並べて、お前たちは大きくなったら何になるか言いなさい、一人ずつ言わせて、そしてよしとか言っておっしゃったそうですけれども、次の先生の場になったら、お前は何になると、はい、総理大臣になりますって言ったそうです。そしたらお父さんが、バカ、あんなものは狐とかタヌキがなるものだって言って、そして叱ったっていうんですね。そこでへこたれないのがまた面白い先生の特徴でありまして、お父さんは僕ができないからバカって言ったに違いない、よしそれなら絶対になってやると、ますます気持ちを固めたそうです。神様のユーモアというのは大変面白いものでありまして、彼は総理大臣になりませんでしたけれども、教団の総理になりました。まあこんなふうにして、総理大臣というのは私たちの日常経験ではないんですけれども、でも管理者になる、これは小さな部門であっても、家庭の管理であったとしても、あるいは会社の管理であったとしても、学校の管理であったとしても、私たちはいろんな部門の管理者になることが期待されています。その意味でこのヨセフが素晴らしい総理大臣であったということを、いくつかポイントで今読んだ中から学びたいと思います。一つはですね、現場主義ということであります。46節にヨセフはエジプト全土を巡り歩いたと書いてあります。机の上で仕事をする、パソコンでやる、会議を重ねる、あるいは何人かの側近に丸投げをする、そういうタイプのリーダーではなくて、自分で現場を見て歩いた。この度トヨタの社長さんが変わりました。そして創業者の豊田なんとかさんという人がなりました。詳しいことは分かりませんけれども、ある一コマで彼が現場をずっとヘルメットをかぶったりなんかして訪ね歩いている姿をニュースで映していました。自動車の生産の現場、あるいは販売の現場、あるいはカーレースの現場、そういうところに行って、そして彼は現場で感じたところの雰囲気というものを大切にしてるんだということを語っていました。もちろん現場ばっかり歩いては 分からなくなる面もありますけれども、現場でしか分からない国の在り方、雰囲気というものもあります。ヨセフはエジプト全土を巡り歩いた。エジプトってどのくらい大きいかお分かりでしょうか。日本の少なくとも10倍ぐらいはあるような面積です。もちろん隅から隅まで歩いたかどうか分かりませんけれども、彼はエジプト全土を巡り歩いた。とっても大変だっただろうと思いますけれども、彼は広いエジプトを管理するために現場の雰囲気を見て歩いたということです。2番目は、彼は長期計画を立てたということであります。豊作の7年間に地は豊かに生産した。この7年間の豊作を全部、消費し尽くしてしまわないで、そして彼はこれらをきちんと備蓄しようという計画を立てたのであります。なかなかこの備蓄するっていうのはディシプリンが必要なことです。豊かに実ったならばもうみんな食べてしまえばいいじゃないかという感じがある。雰囲気の中で彼は備蓄をしようという計画を立てました。エジプトというのはもともと普通で言えば豊かな土地です。というのはナイル川というのが上流の豊かな土をずっと運んできて、折々に氾濫をするんですね、デルタ地帯で。そしてその氾濫した後で、穀物を植えますから、もうあんまり肥料なんかやらなくても豊作になってしまう、そういう土地柄です。けれども逆に雨が降らないともう本当にカンカンの日照りで、何にもできないという、その全てお天気次第というようなところです。7年間豊作が続いた。彼はこの豊作をただ消費し尽くしてしまうんではなくて、将来のために備蓄しようという計画を立てました。今の指導者もそうですけれども、今景気対策をどうするかということ、一生懸命やってくださるのは大切なことだと思いますけれども、一体長期的にこの日本はどうなってしまうんだろうかということを考えながら施策をしてほしいなと思うんです。今私たちは膨大な借金を背負って、そしてそれをどんどんどんどん増やしながら、しかもいろんな景気対策をしているわけですけれども、これ続けていったならば私たちの子どもたち、あるいは孫たちはどんな借金を背負っていかなければならないかということは大変なことだと思います。国のリーダーというのは将来のことを考える、非常に大切なことだと思います。ヨセフの第3番目の特色は、その長期計画をきちんと実行したということです。48節49節を見ると、エジプトの地に産した7年間の食料をことごとく集め、その食料を町々に蓄えた。すなわち町の周囲にある畑の食料をおのおのその町の中に蓄えたとあります。長期の計画を立ててもその通りなかなか実行するというのは難しいと思います。実行するというのはやっぱり役人がそのスピリットをちゃんと捉えてやらないとダメなんですね。ですから食料の貯蔵庫を立てただけではなくて、もうちょっと食べたいんだけれども、もうちょっとこれ他のところに売れば儲かるんだけれどもという欲を抑えて、そこに食料を蓄えておくということは、もうよっぽど役人の人たちの間に全ての指令が徹底しないとできないことだろうと思います。そんなことやってもと言ってごまかしてしまう役人もいるでしょうし、怠慢でちゃんと帳簿をつけないでしてしまうところの人もいるかもしれません。あるいはそんな面倒くさいことはやめようよという反対があったかもしれません。彼はその反対であるとか怠慢であるとかごまかしというかいうものを全部乗り越えて、その政策を実行いたしました。これは大変なことだと思います。私たちが奉仕をしておりましたナクルという町で、20年余り前に日本公営という人が会社が管理で、そして、河野池組という建設会社が建設をいたしまして、資金は日本の ODA から出て、もうすべてこう日本から日本に還流するようなプロジェクトで、 食料貯蔵庫というのを作りました。だいたい高さが 40〜50メートル、そして直径が筒なんですけれども10メートル弱ぐらいのコンクリートの筒をに、あ、そうですか、失礼しました。とにかくそんなやつです。それで、それが27基ですね。もう本当にニョキニョキと立ちました。こういうことをすることによってアフリカの食料危機を打開しようというこの日本政府のアイデアなんですね。アイデアは良かったんです。そして素晴らしいのができました。そして中がコンピューター制御になっておりまして、トウモロコシを入れてそれを適当にこう循環させて腐らないようにすると、素晴らしいんですけれども、私たちがそれを完成した後で聞いた話ですけれども、ほとんど食料が溜まっていた形跡がない。皆さん、私たちの税金がそんなふうに使われているわけです。でなんで溜まらないかというと、豊作の時はみんなよその国に役人がそーっと売ってしまうんです、トウモロコシを。凶作の時はどうするかっていうと、どうぞ助けてくださいっていうと国際社会が助けてくれますから、なんとかなっている。ということで、まあ本当にこの日本のせっかく私たちの尊い税金を使ったお金があんまり正しくは使われていなかったという実例を見ました。そういう実例を見ると、ヨセフが7年間、まあ、食べるものをきちんと抑えながら余りを蓄えていって、残りの7年間のためにしたということはすごいことだと思います。私たちは今国民なんて言いますか、年金の問題で今あんまり皆さんワイワイ言わないんですけれども、このお隣の、社会保険事務所、なかなかすぐ行っても自分の番にならないそうです。みんな年金がちゃんとその通り記録されていなかった、あるいは改ざんされていた、記録が失われてしまった、そういうことがもう山ほどあって、相談事が絶えないのです。ですからこの通りは本当に大勢の人たちが毎日通ります。もう私はだいぶ自分の番が終わってしまったからいいんですけれども、家内が来ました時にまたいっぱいだった、戻ってきてまた空いてる時に行って、床屋さんじゃありませんけど空いてる時に行って、やっとうまくいけたというようなことを話を聞きましたけれども、本当にこの今この年金の問題がね、大変になっているのは、今ちょっとぐらいごまかしたってわからないだろう、あるいはちょっとぐらい記録いい加減だったってなんとかなるだろう、誰からも文句言われないというような怠慢、ごまかし、あるいはそのお金を少しポケットの中に入れてしまうというようなことが少しずつ積み重なって、今はたと気がついているわけですね。ヨセフはそういう役人の人たちを抱えながら、しかしちゃんと食料を蓄えていった、素晴らしいことだと思います。クリスチャンは管理者、スチュワードという言葉が使われています。神様からいろんなものを託されている、健康、時間、お金、才能、いろんなものを託されている、このものを託されているということを管理者、スチュワードと言います。ヨセフの場合は国を託されていました。私たちはそんなでっかいものは託されていないけれども、しかし小さな範囲で家庭を託されている、財を託されている、会社を託されている、いろんなものを管理されています。それを正しく管理するということが私たちに求められています。で、教会の奉仕はよくやってるけれども、会社の仕事はさっぱりである。お祈りは一生懸命するけれども、会計については全部ひっちゃかめっちゃかで訳がわからなくなるというクリスチャンを私はあんまり信じません。まあどうしてもその能力的にもう算数がですね、3たす3は7になっちゃったりというような、もうそういう能力的な限界があるかもしれませんけども、でも与えられたものをちゃんとどう使ったかということが報告、人手に対してできない人は神様にもできないんじゃないかなと思います。私たちは小さなことに忠実であるということ、ヨセフから学ぶことができると思います。もう一つ、ヨセフの管理者としての特色は仕事を分担をしたということであります。 これは今日読んだところには出てこないんですけれども、その遡って34節にこういう言葉があります。国中に監督官を任命するという言葉があります。ヨセフが広いエジプトを、もちろん全土は回りましたけれども、すべての詳細にわたる出来事を全部一人で掌握するはずがないし、できるはずがありません。ですから彼は各州に監督官を任命して、自分と同じようなスピリットを持ってやるんだよという人たちを任命をいたしました。これは英語の言葉でデリゲーションと言います。自分でできない仕事をみんなに分担して、それぞれに係に仕事をお願いする。で、なかなかこれのできない指導者というのがあります。特に才能豊かな人は何でもかでも自分でやってしまう。その方が楽だし気が済むし、人に頼んでイライラするよりはよっぽどいいと思って何でもかんでも自分でやってしまいます。けれどもこういうタイプの方は本当の意味で大事業はできません。少しぐらいイライラしても、少しぐらい大変でも、お願いしますよ、このことをお願いしますよと言って責任を委ねて、そして信頼し、もちろん正しいインストラクションはしなきゃいけませんけれども、そうしたお願いをしていくということ、ヨセフはそれができた人でありました。で、4つ言いました。現場主義ということと、それから計画を立てる、計画を実行するということ、それから仕事を分担すること、これは教会でも教団でも、あるいは会社でも家庭でも、いろんなところに当てはまる管理の原則だと思います。で、ヨセフがもともと素晴らしい才能を持っていたからできたんだろうか。私はこの聖書の中に2つ答えがあると思うんです。一つはですね、38節にこう書いてあります。神の霊の宿っているこのような人、これ出てますか、はい、神の霊が宿っているこのような人。もちろん人間的に見れば才能の豊かな人、なかなかうまくいかない人あるかもしれないけれども、それらのことを全部乗り越えて神の霊が宿っている人、精霊に満たされている人、それは独特な知恵というものが与えられるものなんです。精霊と知恵に満たされた人、ステファノという表現もあります。精霊は私たちに必要な知恵を与えてくださいます。どうか私たちは自分の力で自分の考えで何かをするのではなく、精霊に満たされるということを私たちの経験として捉えたいと思います。自分を、すべてを神様にお委ねすることによって、主は経験を満たしてくださいます。もう一つは、彼の牢屋の中での耳学問というものが役に立ったと思います。創世記の39章の20節にヨセフが入れられた牢屋の種類が書いてあります。王の囚人が監禁されている監獄と書いてあるんですね。わかりますか？王の囚人が監禁されている監獄。監獄にも種類があるらしいんですね。泥棒とかしつけとかね、強盗とか、そういうのをやって捕まる刑務所と、それからいわゆる政治犯が入れられるところの監獄と、どうも種類があったらしい。日本ではあんまり区別はしないだろうと思うんですけれども、私がウガンダの刑務所を訪問した時には、ちゃんとそういうのは区別されていました。政治犯だけが集まるところの場所、それから病気の人が集まる刑務所、それ、まあ、いろんな種類がありました。彼が入ったのは政治犯が入る刑務所だったんです。わかりますか、私の言おうとしていること。そこに入ってくる人は、ね、前科7犯の泥棒が入ってきたとか、ね、それからヤクザの大親分が入ってくるとか、そういう場所じゃないんです。 王様に対する反逆を企んで捕まってしまった人とか、そういう類の人、それが入ってくる刑務所だった。ですから日常会話の中でエジプトの政治はどうなってるとか、行政はどうなってるとか、財務省はどうなってるとか、ね、国交省はどうなってるとか、そういう話ばっかりが刑務所の中でささやかれてるわけです。ヨセフはそこに入れられて、おそらく数年間入っていたと思います。5、6年はいたと思う。5、6年もいて毎日毎日そういう話聞いてごらんなさい。彼はおそらくエジプトの政治っていうのはどこのボタンを押すとどう動いて、どこが問題で、ここをこうやるとうまくいくっていうことを、きっと彼は会話の中で勉強していたと思います。もちろん彼はそこを出たら総理大臣になるということは夢にも思っていなかったけれども、自然に自然にそこで勉強したと思うんです。神様が私たちをいろんな場所に置いてくださいます。どうしてこんなつまらない仕事をさせられるんだろうかというような場所があるかもしれません。あるいは誰からも仕事を頼まれないで、毎日毎日アルバイトで、今日はこの仕事、明日はこの仕事で、決まった仕事がない、つらいことだ、あるいは仕事が全然来ないというような、いろんな立場の人、あるいは病気になってしまって自分はもう病気と、ね、家をこう通っているようなつらい立場の人だけれども、神様は絶対に無駄をなさらない。私たちが今置かれている場所で真剣に真実に生きるときに、神様は後でそれを尊く用いなさるお方だということを覚えて感謝をしたいと思います。お祈りします。神様、ありがとうございます。ヨセフはエジプトというものすごい大きな国の総理大臣になったときに、すでにそれをどう管理するか準備ができていました。私たちが今与えられた仕事で忠実であらせてください。また聖霊に満たされる器としてください。主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。